ナとマサヤのデジタルカフェ、パーソナリティを務めますアヤナルです。こんにちは。この番組はデロイトトーマツコンサルティング合同会社の執行役員で元楽天技術研究所所長の森雅也さんが見るデジタルな今と未来をお届けするポッドキャストです。コーヒーでも飲みながらゆるーくお楽しみくださいませ。Music licensing reimagined。森さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、デジタルかけるスポーツでお届けしている最中なんですけれども、今ものすごく日本で急速に流行っているクラブハウスについて2人で話していきたいなと思います。
クラブハウスすごい来てますよね。
ねえ、これはちょっと触れておかないとっていう気持ちになっちゃいましたよね。
いや、もう本当ですよ。1月の23日に、
はい、
あのノートの方にクラブハウスの記事
書いたんですよ。ね、あれは結構流行るちょっと前でしたよね、直前というか。
そうですね。で、実はなんであれ書いたのかっていうと、
はい、
去年の10月や11月から、
はい、
アメリカの方でもちょっとクラブハウスがにわかに広く流行り始めたんですよね。
はいはいはい。
で、多分それは招待制のやり方を多分ちょっと変えたみたいなところあると思うんですけれど、すごい広がり始めて、で、海外の YouTuber でクラブハウスは、どうなのみたいな YouTube が上がったりとか、あとなんか招待の仕方とか、なんかそういうのがこういろいろ来てて、広がってというか着実に広がってるんだなって。
よくキャッチしますね、さすがですね。
記事書いたら、はい、そのタイミングであれよあれよという前に日本でもこう
ね。え、いや、早かったですよね。なんかなんだろうそれって森さんの記事を思ってた1週間後ぐらいに急に SNS 上でみんながクラブハウス言い出してびっくりしました。
いや僕もびっくりしました。
狙ったかのように。
もうね、日本の情報とか何もつかんでない。
すごい、
そんなこんなに一気に来てるとはね。20万人がもう日本で使ってるらしいんですよ。
へえ、早っ。
いや、早い。
だってほんと多分6日前ぐらいですよ、みんなが急に SNS で言い出して。で、私それで、あれ、クラブハウスって小森さんの記事にあったなと思って気になりだして、1日か2日した時に招待してもらって入って、まだ1週間経ってないわけですよね。で、なんかクラブハウスの中で確か1週間以内に入った人は左下にクラッカーマークがつくんですよ。でも今みんなクラッカーついてますからね。もうみんなが今始めたばっかりっていう面白い状況で、
すごいですね。
既に20万ってすごいですね、勢いが。
モーニングピッチっていう毎週その木曜日の朝にやる、
はい、
ピッチイベントをっていうのがあって、結構そのスタートアップベンチャー界隈では有名なんですけど、それを主催運営しているそのデロイトトーマツのベンチャーサポートっていう会社があるんですね。
はい、
社長は斉藤優馬さんという方なんですけど、その斉藤優馬さんにちょっと話聞いたら、
はいはい、
なんかデロイトベンチャーサポートはもう全員アカウントをこう取って、そこでもクラブルームでもさまざまなその、裏話というか、今のその例えば、ベンチャー事情みたいな、例えばイスラエルのベンチャー事情とかスタートアップ事情とか、そういうのをこう連日やってるらしいですけど、
ね。やっぱりそのスタートアップとかの人たちの中でかなり広まっている感じがありますよね。なんか
そうですね、
これクラブハウスを通して、ピッチしたり営業したり、あと、いろんな情報交換をしたりっていうのをやってる様子を結構見かけますね。
招待をしてきた方をたどっていく機能があるんですね。
たどろうと思えばどんどんたどっていけますね。はい、
そうすると日本人で誰が最初なんだろう、僕のこのインビテーションはみたいなことを、
おお、面白い、
やる人がいる。で、僕は、
はい、
スリランカ人の友人からインビテーション受けてるので、
はい、森さん自身がね
日本人にはつながってないんですけどインビテーションがなんですけど、まあ、でそれで例えば辿っていくとこの最初のネットワークが広がっていくところの動きを作った人が自分のインビテーションで行くと誰なんだみたいなことが分かって、うん、それはそれで面白いですよね。
面白い。今辿ってるけど全然5人ぐらいまで知り合いで、そこから先知らない人がどんどんつながってて10人ぐらいまで来たけどまだ日本人ですね、
うん、へー、でもそれはそれでこれ面白いですね。このソーシャルグラフを逆に辿っていくっていうの
は来た来た、はいはいはい、あ、外国人来ました。どこの人だ。デンマークの方ですね。
おー、
デンマークの方とお友達の人が日本に持ち込んだんだ。私のルーツは私のルーツはデンマークです。
なんとルーツに辿れるってのは面白いです、
ね、面白い。へえ。
そのネットワークのその広がりっていうところを、うん、伝染的な広がりっていうところを確認できるってこれは面白いですよね、
うん、
なんかなかなかねやっぱねそのやみつきになるポイントがありますよね。なんかあのあやさんも連日
そうなんですよ、喋りまくってますよ毎晩ですね。真夜中のあやなるっていうタイトルで深夜突然私の部屋が開かれて、でも結構みんな来てくれるんですよね。
うん、
でまあ、 あの一方的に登壇者が話してみんなが聞くみたいなスタイルでやってる方も多いんですけど、まあ、私の場合は、まあ、そういうスタイルも やろうかなと思いつつも、真夜中のあやなるに関してはもう来てくれた人どんどんどんどんスピーカーになってもらって、あの 10人とか20人とかでワイワイ喋ってます。
うん、
そうするとこう、まあ、みんな私のことを知ってる人が基本は入ってくるんですけど、まあ、なんかやってるって言って知らないけど入ってきてくれる人もいて、で、まあ、まずその私の知り合いと、まあ、また別の私の知り合いがつながっていく感じがこう結構面白くて、あとまあ全然知らなくても飛び込んできてくれる人とかはなんか普段だったら出会えないような方だったりとかするので、そういうのも面白いですね。
うーん、9時間喋ったってこの前ちょっと聞きました、
ね、金曜日の夜12時に立ち上げたら閉まるのが朝の9時だったって言って、もう真夜中じゃないっていう。
すごい。あの、うん、アメリカでは、まあ、去年の その4月とか5月って、
はい、
まだなんか1700人1800人2000人とか、まあ、それぐらいだったんですよね。
うん、
で、まあ、でもその時で もうとんでもなく話題になっていて、
うんうん、
すごくバリエーションもついてた、100億円に至るようなその バリエーションがついてたりしたんですよ。まあ、わずかそのユーザーが1700人、うん、1800人とかなのになんでそんなバリエーションがつくんだと、
うん、
投資家の人たちとか、
はい、
そのマーケットの期待がなんでそんなに高かったのかっていうと、これ要するに従来の音声メディアじゃもはやないと、
うん、
でそれは一体何かっていうと、ユーザーの中毒性が異様に高いとその1700人とか1800人とかの時の、
はい、
ほぼみんな連日ずっと聞きまくって入り続けてるんですよね。
あ、なるほどね、うんうんうん、
でちょうどそのエアポッツが、
はい、
普及してきてるっていうのも関係してて、うんうん、入れた状態で、
うん、
なんか食事しながら仕事しながら外歩きながら
散歩
しなが
ら、そうそうそう
そう、とにかくずっと喋り続ける、うんうん、聞き続ける、
うんうん、
でもうエンゲージメントがもう全然レベルが違うので、い
や
も
うね、
新しいその本当にネットワーク、ソーシャルネットワークを作るんじゃないかみたいなことがこう言われてましたけどね、うん、見事にそのあやなさんがそれをこう体現したというか
その通りですねもうみんなご飯食べたりお散歩したりとかしながら喋ってて、あの、ま、夜中から朝までやってたんで、寝る前にちょっと喋りますって、うんうん、おやすみなさいって言った人が、
はい、
起きました、おはようございます、まだやってるんですかって言ってまた戻ってくるっていう現象があったり、あとまあ楽しかったのは、あの結構時差のある場所にいる友達と一緒にやっていて、オランダでは今から夕飯なんでちょっと夕飯食べ終わったらまた戻りますとかって言ってたり、まあ、ドイツではなんか飲みながら参加してくれたり、で、はたまたコロンビアの方もいたのでコロンビアからはランチ食べ終わって お散歩してますとか言いながら喋ったりしてて、遠くにいる人と気軽に喋れる感じがすごい 楽しかったですね。楽しいですね。
うん、これからその、うん、なんつうかな、このエンゲージメント強さもそうなんですけど、はい、まあすごい興味深いのはやっぱりこのスタートアップとか、まあアメリカでも特にそのベンチャーキャピタルから流行ってきていて、うん、で、まあ、去年のその夏とか秋口ぐらいには、インフルエンサーに結構広がり始めた。で例えば、まあ、そういう意味で言うとその、まあ、有名なオラフさんとか、人気テレビ番組司会者のとか、
うん、
あのラッパーのドレイクとか村人とか、うん、俳優のアストン・カッチャーさんとかですね、
うんうん、
まあ、人気コメディアンのクリス・ロックとか、まあ、なんかね、そういう方々がどんどんどんどんこうファンになってって入り浸ってみたいな、
日本もね、そうですよね、インフルエンサー的な方が今どんどん始めてて、
そう、このなんか体験そのものに注目してる人ってのはまあやっぱすごいいっぱいいるんですけど、例えばの、はい、あのファッション雑誌のボーグは、これはあのもうポッドキャストの感じなんだけれど、会話でパネルディスカッションで人と人がつながり合う新しいネットワーキングの機会で、
うん、
思いながらもプライベートの仲間内とのこのなんか楽屋裏の話で、それらが全部一緒になってぐるぐる巡
る、うんうん、確かに確かに、はいはいはいはいはいはいはいはい、あ、すごい合ってる。
なんかもう全然違うエクスペリエンスだみたいなことを言ってるんですけど、うん、その中でなんか影響力を持っているインフルエンサーとか、この場でもインフルエンサーを発揮してるっていうのが、うん、僕ちょっとすごい ある種ちょっと面白いなと思うんですよ。例えばそれって TikTok と全然違うんですよね、うん、TikTok ってやっぱり無名の10代の人が世界的に有名になるみたいなプラットフォームなんですよ、まあ、そういう、こうアルゴリズムを持ってたりすると、
うん、
やっぱりフォローされてる人だけじゃなくて、無名な人とかフォローされてない人も、
うん、
例えばトップにいきなり出てきたりするような、
うんうん、
クラブハウスはそうじゃなくて、
うん、
なんていうんですかね、ソーシャルでのインフルエンスっていうのが反映されながら目まぐるしいコミュニケーションが進行しているみたいなとこですかね。あやなさんはちょっとこれ今後どうなっていくみたいに思います、
はい、この盛り上がりはずっとは続かないだろうなっていう、ちょっと冷めた目で見てますけど、
うん、
なんか今結構日本人にとってはこの招待制っていうのが関心を引く キーワードだったんじゃないかなと思っていて、
うん、
なんかその招待された人しか入れない、私も招待されたいみたいなので、みんな招待してください招待してくださいって言ってこう話がどんどんどんどん広まっていって、なんかそのそれがすごい特別な場所みたいな感じを作り出している感じがあって、
ね、
でもそれって多分もうしばらくしたらほとんどの人が招待されている状態になるので、
うん、
なんかその時にどれだけの人が残るのかなっていう感じはします。
1週間で、まあ、10万人20万人って日本ではあのすごいユーザー数が広がっていったところの中では、
例え
ば Facebook とか Twitter とか、
うん、
ああいうものとそのシナジーしたっていうか化学反応したところが大きいと思うんですよね。例えばだから、
うんうん、
クラブハウス誰か誘ってって Facebook に書く、 Twitter に書く、
うん、
であの持ってます送りますみたいなことをやるって、ね、なんか動きがある、何何みたいな形で、
うんうんうん、
ソーシャル
そうですね。
でただ多分しばらくすると、あの実はインスタグラムがすごい爆発的に広がった時に、例えばあの Twitter でインスタグラムがの例えば画像の出し方を制限してしまったりとか、
うんうん、
あのみたいなことがこうあったり、あるいはその例えば Facebook も今後、例えばクラブハウスの例えば投稿を、うん、他の投稿よりもあんまり出さない、配信しないようにするとか、
うん、あと Twitter がなんか似たような音声プラットフォーム今開発中みたいな記事も見ましたね。
なんで、まあ、うん、そういうことをやっていって、その他のソーシャルネットワークサービス、
はい、
クラブハウスを意識 し始めた時に、
うんうん、
まあ、すぐ来ると思うんですけど、あのクラブハウスがこうどういう風な立ち位置でさらに成長していくかっていうのはちょっとものかもしれないなと思いますね、うん、
そうですね、うん、どんな使い方ができるのかみたいな会も開いたんですけど、パネルディスカッション的な状態でもできるし、友達同士で話すのもできるし、まあなんか初めて出会う人がフラッと喋れるような出会いの場も作り出せるし、なんか そういうところで今ない新しいアイデアがどんどんどんどん生まれていくと、まあ、流行り続けることもできるのかなと思うんですけど、
うん、
まあ唯一の魅力であり欠点はその時しか聞けないっていうことなので、なんか
そ, うですよ、ね、
うん、そこにあのガッて人が集まるのももちろんあるんですけど、その反面後から見れないものをどれだけの人が今後配信し続けるのかなって、
いやそうなんです
思います。
だから、うん、まあ、そういう意味で言うとすごいなんか準備して、なんかルームでなんかそういう会を開くとかいうのではなくて、本当になんかながらでやるっていうことが大事なんでしょうね。で例えばそういうところの中である種のインプロビゼーションといいますか、うん、化学反応といいますか、うんうん、なんかすごい面白いあの楽屋話がみたいな
そうそうそうそうそうですね、
まあ、そういう場になってくんでしょうね、
うん、なんか記録とかも取っちゃいけないっていうポリシーがあるらしいので、あのもう本当にこの場限りの話っていうプライバシーは一応守られている状態なので、うん、まあそこに聞く側はかなり楽しさを覚えるのかもしれないですけど、そうですね、発信する側はまあそれをどこまで続けられるのかなって思います、まあ、
そうですね、うん、そういう意味で言うともしかしたら今の感情とか気持ちとかを表現する場とか、うん、あのそういうなんか文字にしにくいものとか記録にしにくいものとかっていうの方がもしかしたら向いてるかもしれないですね、
うんうん、
だからそういう意味で今綾菜さんがそのクラブハウスがすごい面白いみたいな話をクラブハウスでするみたいな
それねみんなしてますからまたクラブハウスの話っていう部屋がいっぱいあります
うん、あのまあ、うん、去年すごいその4月5月で西海岸で有名になってた時も、
はい、
何だったかっていうとベンチャーキャピタリストが、
うんうん、
ベンチャー投資の裏事情みたいな話しててめっちゃそれでもうみんな何々それみたいな、
うん、
めっちゃ聞かなきゃみたいな感じでそういうのが上がったみたいな話ですけどねで当初はねそういう批判もあったんですけど、クラブハウスはベンチャー投資の話しかしてないっていうでも今はねもうすごい開かれたので もっとちょっと可能性が模索されてほしいですよね。あの、うん、なんか落語やってる人とかいたりしてそれはそれでありなのかな、うん、どうなんだろうとか思って
ますけど、ね、なんか朗読ずっとしてるとかね、本をずっと読みますとかっていう人もいたし、あと結構話題になってるのがピカチュウってだけ言い続けるっていう部屋があって、入ってきた人はずっとピカピカピカピカチュウって言ってるだけっていうのに、まあ、みんな順応してふざけてやってたりとか。
天才ですね。
あとここ数日で増えてるのが全員ミュートでフォローだけし合いましょうみたいな部屋、みんなフォロワーを増やしたいんでしょうね、
うん、
なのでなんかとにかくフォロワー増やしたい人集合みたいな感じでマイクオフにしといて入っておけば、まあ、お互いがプロフィールを見てフォローし合うみたいなことかありますね、
うん、
まあ
うん、なんかちょっとそこら辺ツイッターっぽいですね、うんうん、ツイッターもなんか、
うん、ああ確かに
リプランに自分の宣伝していいですよ、私のリプラン開放しますみたいなのとかあったりよくします、
ね、そうですね、
はい、この流れで綾菜さんともちょっとクラブハウスを
ぜひぜひやりましょう、
やりましょう、
デジタルカフェライブバージョンみたいな感じで、
今のこの時代のうねりをですね
表現していきましょう、
はい、
はい、ID を概要欄とかに貼っときましょうかね、
そう
ですね、フォローしてもらえるとそこから通知がいくようになるので ね今後どうなっていくかわからないですが、
分か
んないですけど、はい、じゃあ今度は一緒にやってみましょう、
やってみましょう
ということで、はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました、
ありがとうございました。